ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは ASEAN 会議を通じて、ワンヘルスへの取り組みを推進していることについてお伝えします。インドネシアは2022年の G20 イベントで達成された多くの成果を強化するための ASEAN 加盟国のコミットメントを奨励しています。そのうちの一つは将来のパンデミックを防ぐためのワンヘルスアプローチです。インドネシア保健省の通信及び公共サービス局長であるシティ・ナディア・タルミズ氏は火曜日に2023年の ASEAN 会議での議長国インドネシアは全ての加盟国が健康安全保障を含む様々な問題に関する多国間協調を強化する機会を提供する ASEAN 議題、成長の中心というテーマを持っていると述べました。ナディア氏は昨年のバリでの G20 の成果の一つとしてのワンヘルスアプローチは、パンデミックのために予防と準備における ASEAN 加盟国間の国境を越えた協力を含むワンヘルスイニシアチブに関する ASEAN 首脳宣言の準備を通じて ASEAN レベルで強化されたと述べました。宣言の作成には国際連合食糧農業機関、国際連合環境計画、世界保健機関、国際受益事務局、世界銀行、オーストラリア ASEAN ミッション、USAID、 イギリス保健安全保障局、 ASEAN カナダ生物的脅威の緩和の支援を通じて ASEAN 加盟国を関与し、2023年3月15日から17日までバリーで ASEAN 事務局が進行役を務めます。それでは次のニュースです。アイルランド大臣はデジタル経済は中小企業が参加すればより良くなると明言したことについてお伝えします。アイルランド・ハルタルト経済調整大臣はインドネシアのデジタル経済システムは中小企業の製品が参加すればより良くなると述べました。アイルランド大臣は火曜日にジャカルタで開催されたイベントで、これは 5.31% に達した2022年の国家経済成長が主に中小企業活動に関係していることを考慮していると述べました。アイランガ大臣によると、経済の改善により社会福祉が増加し、 貧困と失業率が低下したということです。アイランガ大臣は残念ながら金融システムにアクセスできない中小企業がまだ多くあると述べました。実際インドネシアは2024年に88位から 90% の金融包摂目標を掲げています。アイランガ大臣はデジタル金融システムの存在が特に中小企業にとって金融包摂を促進するために非常に重要であると考えました。したがってアイランガ大臣はまたデジタル経済が成長し続けインドネシア経済にプラスの影響を与えるためにより多くの中小企業がデジタル金融システムに参加することを望んでいます。それでは次のニュースです。米国議会下院のケビン・マッカーティ議長が台湾の蔡英文総統と会談したことについてお伝えします。国会事務所の声明によると米国下院議長のケビン・マッカーティ氏は水曜日にカリフォルニアで台湾のリーダーである蔡英文氏と会談します。月曜日国会事務所が発表した声明は最終的に中国を激動させると予想される会議を明確にしました。中国は会談が行われた場合米国に対して厳しい対抗措置を取ると脅しています。簡潔な声明によると会談は本質的に超党派でありロナルド・レーガン大統領図書館で開催されるということです。蔡氏は現在ワシントンと北京の間で緊張が高まっている時期に米国を通過する予定のトランジットで中央アメリカへの10日間の訪問を行っています。ロサンゼルスの中央総領事館のスポークスマンは蔡氏と3番目に高い米国高官のマッカーティ氏との会談を批判し一つの中国の原則に深刻に違反する別の行為と呼び14億の中国人の感情を著しく傷つけるだろうと付け加えました。彼はまたマッカーティ氏が蔡氏と会談することで中米関係をさらに損なうだろうと警告しました。それでは次のニュースです。北大西洋条約機構の新しいメンバーになることでフィンランドは強力なセキュリティ保障を得ることについてお伝えします。フィンランドは正式に北大西洋条約機構 NATO の31番目のメンバーになった後強力なセキュリティ保障を受けました。これは火曜日に NATO 外務大臣会議に向かう途中で記者団に NATO 事務総長イエン・ストルテンベルグ氏が語ったものです。彼は1949年4月4日に NATO の設立の基礎となったワシントン協定の調印に言及していました。今年の同じ日にフィンランドは正式に加盟国となりその旗は正式式典で NATO 本部に直ちに掲揚されました。彼はスウェーデンの加盟申請の批准プロセスがまだ不完全であることを考えるとスウェーデンは招待国としてより良い立場から遠いと述べました。ストルテンベルグ氏は批准を最終決定しトルコ、フィンランド、スウェーデンの代表者の間で別の会議を 開くために一生懸命働くことを約束しました。それでは最後のニュースです。ロシアはウクライナから500万人の難民を受け入れたことを認めていることについてお伝えします。ロシアの子ども権利担当委員は火曜日、ロシアは2022年2月以来73万人の子どもを含むウクライナのドンバス地域から500万人以上の難民を受け入れたと述べました。ロシアの子ども権利担当委員であるマリア・リボファ・ベロワ氏は、子どもたちは両親または保護者と一緒に到着したと語りました。リボファ・ベロワ氏は、モスクワでの記者会見で、ウクライナ東部の子どもたちが家族から引き離され、孤児院に移送されたという事例は一件も知らなかったことを認めています。リボファ・ベロファ氏は3月17日にロシアのウラジミール・プーチン大統領に対してロシア占領下のウクライナから子供を不法に強制送還した戦争犯罪で逮捕状を発行したという国際刑事裁判所の告発に対応していました。リボファ・ベロファ氏は、申し立ては真実ではないと述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は規制で観光経済回遊性を高めることについてお伝えします。国民の大半がイスラム教徒であるインドネシアの主な祝日、イードアルフィトリまで、まだ17日もあります。 しかしそれを向かうように慌ただしさはすでにひしひしと伝わっています。その一つが帰省という伝統行事を通じてふるさとの親族と一緒に祝うための準備です。ふるさとに帰ることはインドネシアのイスラム教徒にとってイドアルフィトルを祝う上で最も重要な伝統の一つです。今年は今年よりも旅行者の数が増えると推測されています。それは地域活動に対する規制がなくなったからです。過去3年間 COVID-19 の流行により多くのインドネシア人ムスリムがふるさとの家族や親戚と離れてイードアルフィトルを祝うことを余儀なくされました。インドネシアのブディ・カリア・スマディ運輸大臣は2022年の旅行者数は8550万人になると述べました。今年は約1億2380万人に増加する見込みです。これは2023年のイドアルフィトルを休暇中にインドネシアの人口の約 46% が地域間を移動することを意味します。一方、サンディエゴの観光創造経済大臣は2023年の規制の伝統から観光創造経済分野の経済回転率は100兆から150兆ルピアに達すると予測しています。この予想が達成することが望まれています。つまり観光と創造経済の経済回転率を高めるために旅行者が果たすべき役割は大きいということです。旅行者は観光と地域の創造的経済における取引のために資金を使うことが期待されています。例えば地元の料理を楽しんだり地元の観光地を旅行したりすることです。さらに政府、各種大衆団体、民間団体も無料の規制施設を提供しています。例えば観光省、運輸省などです。このように旅行者の交通費の配分をふるさとでの買い物に振り向けることができるのです。ラバラン規制期間中の観光と創造経済の経済回転は特に観光対象を持つ地域の経済回転を高める持続的な効果が期待されます。また規制期間中に観光施設を整備し快適さと安心を提供する中央政府地方政府の取り組みは旅行者の満足度を高めることにつながります。これは最終的に国内観光客の訪問数を増加させることになります。今年のラバラン規制の伝統がインドネシア人が国内を旅することにもっと誇りを持つための機運になることを期待しています。そうすれば観光やクリエイティブエコノミーにおける経済的な回転率も上げるでしょう。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1950年4月5日マッカサルでのアンディ・アジスの反乱のことから始めます。アンディ・アジスの反乱は元 KNEL 将校のアンディ・アジスによる抵抗の試みでした。当時彼はインドネシア共和国の統一国会の加盟に消極的 だったため、東インドネシア国家または NIT の存在を維持しようとしました。1950年4月5日、アンディ・アジスの軍隊がマッカサルのインドネシア国軍本部を攻撃しました。アンディ・アジスの部隊は空港や電気通信局などの重要な施設も占領しました。1950年4月8日、政府はアンディ・アジスの軍隊に交代を求める最後通牒を出しました。1950年4月15日に政府はついにアンディ・アジスの軍隊を鎮圧することに成功しました。次に1955年4月5日、ウィンストン・チャーチル氏がイギリスの首相を辞任したことについてです。ウィンストン・レオナルド・スペンサー・チャーチル卿はイギリスの政治家である作家でした。彼はまた世界史上最も影響力のある人物です。チャーチルは1940年に最初に首相になり、第二次世界大戦中に連立政権を率いました。その間、彼は血、苦労、涙、汗だけを約束したにもかかわらず、すべてのイギリス人の勇気を高める1955年4月5日に彼は健康上の理由で辞任しました。最後に1988年4月5日、ハイジャック犯はイランで25人の人質を解放したことについてです。1988年4月5日、クウェート航空のジャンボジェット機のハイジャック犯がイランのマシュハドで24人の女性と心臓の状態が不安定な一人の男性からなる25人の人質を解放しました。彼らはイランの首相が7人のアラブ人であるハイジャック犯と交渉した後に釈放されました。パイロットがイランに着陸するために情報を突きつけられる前に飛行機はバンコクからクウェートに飛んでいました。ハイジャック犯はクウェートで投獄された17人のシーア派イスラム教徒の民兵の釈放を要求しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Mata tidak pernah bisa berbohong, mulut bisa saja asal bicara. Mari kita saling berkata jujur, bila kita ada perasaan. Ayo kita sama-sama berjanji, agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitupun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu. pakai hati. Ayo kita sama-sama berjanji agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、インドネシア語です。今回は、インドネシア創造業購買担当者指数2023年3月が 51.9 に到達したことについてお伝えします。S&P グローバルが発表した調査結果によると、2023年3月のインドネシア製造業購買担当者指数または PMI は51.9 となり、前月の 51.2 の水準から上昇しました。この成果は、世界最大の製造業の中心地である中国の購買担当者指数 50.0、 ASEAN の購買担当者指数 51.0 を再び抜くことができました。4月3日月曜日にアンタラが引用したプレスリリースで、アグングミワンカルタ・サスミタ産業大臣は、3月購買担当者指数の拡大率は昨年9月以来最も早かったと述べました。産業大臣はインドネシアの製造業購買担当者指数の拡大率は同じく拡大値51.87% を示した。2023年3月の産業大臣はインドネシアの製造業購買担当者指数の拡大率は同じく拡大値 51.87 を示した。2023年3月の産業信頼感指数または意気の結果と一致するものであると述べました。アグスグミワン大臣は、 製造業購買担当者指数と2023年3月の産業信頼感指数の両方が拡張的なポジションが新しい内需の増加によって支えられていることを示していると説明しました。内需の増加は生産と労働の増加を促進します。また業者の業績が向上し輸送が改善された結果原材料の在庫が増加し生産のボトルネックが解除されました。これにより受注をより早く完了させるための産業パフォーマンスを促進するされます。アグスクミワン大臣によれば導入コストは依然として上昇しているものの産業界はもはやその上昇分を製品価格に転嫁していません。しかし購買担当者指数の拡大は企業内部のパフォーマンスの向上と国内市場の維持と産業界のビジネス環境の改善に対する政府の取り組みと切り離すことはできないと結論付けることができます。さらにインドネシアの製造部門の供給制約が3月にさらに緩和され注文の復興時間が短縮されました。さらにサプライヤーと郵送のパフォーマンスの向上によって支えられています。したがって工業省は地元産品の使用と輸入代替を最適化することにより国内市場を強化しながら産業部門の生産性を高めることに重点を置いています。この取り組みは先日の国内物産省段階でのジョコ・ドゥド大統領の指示に沿ったものであり地元商品の購入は国の経済成長を後押しし国内産業の競争力を後押しすることができます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Gemar sekali kita bersilat lidah Sejak langit gelap hingga kembali cerah Oh, gemar sekali kita berbeda pandang Semula meradang, terkadang kembali tidak kita sudahi.
Sudahi saja.
Voice of Indonesia.
Pasona Indonesia des. Kyou wa Yogyakarta tokubetsu shuu no kankouchi Poktungal Beach o goshoukai shimasu. Poktungal Beach matawa ippan ni kakusareta rakuen to yoberuru no wa Yogyakarta tokubetsu shuu no kankou meisho no hitotsu de, 正確には ジョクジャカルタ特別州のグルンキルのテップス村にあります。 位置から計算すると 距離は80キロ、 つまり車で約2時間です。 ジュラスの木があることから付けられました。 このビーチはカルストの丘に囲まれています。 またうっそうとした木々が生い茂るサンゴの崖があり、 中には飼い慣らされた猿が生息しています。 ユニークなことに、このビーチには直に淡水の川が流れており、 海岸周辺の人々の生命の源となっています。 他の南部のビーチと同様に、ポクトゥンガルビーチには海岸に沿って伸びる白い砂浜があります。 これまでポクトゥンガルビーチは清潔で自然に保てられています。
太陽が地平線の後ろに沈むのを待つ時間がなければ、ポクトゥンガルビーチの美しさを楽しむことは完全ではありません。夕暮れの雰囲気を楽しむだけでなく、キャンプ場として燃料できます。テントを持参しない場合は、地元の住民からドームテントを借りることができます。丘陵の壁に囲まれた白い砂浜のポクトゥンガルビーチの魅力は、 探索するのに楽しい場所です。インドラヤンティビーチとシンビーチの間に位置するポクトゥンガルビーチは、美しく手つかずの白い砂浜の方向としてグルンキルをさらに強化しています。 ジョクジャカルタウォノサリ出港ハルジュソルの各都市からアクセスできます。ビーチの場所に行くには、オートバイや車などの自家用車を使って国境交通機関を利用できます。ジョクジャカルタの街から旅を始めると、約80または車で約2時間の距離をカバーします。取らなければならないルートは、ウォノサリ通りに行き、そして テプス村に向かって南に曲がらなければならないという方です。このビーチの美しさを楽しむには、マンルピアの入場券を支払う必要があります。さらに、オートバイの駐車料金は3000ルピア、シャーが、マンゴー1000ルピアです。このビーチは休日と平日の予報で非常に混雑してます。ポクトゥンガルビーチでは、ダイビング、シュノークリング、水泳、キャンプ、 美しい写真スポットでの写真撮影から、楽クライミングなどの極端なアクティビティまで、様々なアクティビティが提供されています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
aku ini manusia biasa dan lepas dari nafsu dan dusta. Salahku duakan cinta hingga kau terluka parah. Jahatnya aku.
Terasingku di batas ini, terasa menyakitkan jiwa. Biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku. Dengarlah kekasih, rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku. Cintamu oh keajaiban. Batas ini
terasa menyakitkan jiwa.
Biarlah ku tebus cinta hingga matiku pun rela. Dosanya diriku. Dengarlah kekasih, rapuhnya aku tanpa dirimu. Kini kapankah berakhir? Ku mohon maafmu dari kasih putih, basuhkan cahaya di seluruh tubuhku. Cintamu oh keajaiban.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, Indonesia gokuza desu. Kore wa Indonesia go no kotoba o shokai shi, Indonesia go de kaiwa suru tame no michi annai o suru bangumi desu. Kono Indonesia gokuza wa Voice of Indonesia RRE 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の研究および書籍開発機関の協力によるものです。今回のテーマは Di sebelah kiri ada gedung RRE 日本語で左側は RRE Indonesia 放送局ビルがありますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、Di sebelah kiri ada gedung RRE。日本語で、左側は RRE、Indonesia 放送局ビルがあります。というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、モナス公園でインドからの観光客であるデフシンシーと、 ツアーガイドダティルさんの場で行われました。ダティルさんはモナス環境周辺のデフシンシーや他の観光客に知らせてます。彼らの会話を聞いてみましょう。
Di sebelah kiri kita ada gedung Radio Republik Indonesia.
Istana Negara di mana?
Listener no minasan, kaiwa o kita no chi. Konkai no topikku. Di sebelah kiri ada gedung RRI. Nihongo de hidarigawa wa RRI Indonesia Hosokyoku biru ga arimasu ni kanren suru phrase to goi o shoukai shimasu. 今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita. 私たちの左側。Ada. Ada. 日本語であります。Gedung Radio Republik Indonesia.Gedung Radio Republik Indonesia. 日本語で Indonesia 放送局. Di sebelah kiri kita ada Gedung Radio Republik Indonesia. Di sebelah kiri kita ada Gedung Radio Republik Indonesia. 日本語で私たちの左側は RRI Indonesia 放送局ビルがあります。リスナーの皆さん、この会話の中で、di sebelah kiri kita ada gedung Radio Republik Indonesia. 日本語で私たちの左側は RRI Indonesia 放送局ビルがあります。という文があります。場所を表す表現は左側にあります。この文には di sebelah 左側にという言葉は、インドネシア放送局ビルの場所に関する情報をマークするために使用されます。場所を示すために、di sebelah 左側にという言葉は、左などの方向を示す単語が続きます。左や右などの方向を示す単語が続くことに加えて、場所を示すために、di sebelah 日本語で左側にという言葉は、場所の名前を続けることができます。場所を説明する言葉を聞いてみましょう。Gedung Radio Republik Indonesia ada di sebelah Gedung Museum Nasional. Gedung Radio Republik Indonesia ada di sebelah Gedung Museum Nasional. Nihongo de Indonesia Hosokyoku Biru wa Gokuritsu Hakubutsukan Biru no tonari ni arimasu.Gedung Radio Republik Indonesia ada di sebelah Gedung Mahkamah Konstitusi. Gedung Radio Republik Indonesia ada di sebelah Gedung Mahkamah Konstitusi. Nihongo de Indonesia Hosokyoku Biru wa Kenpo Saibansho Biru no tonari ni arimasu.リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。会話は訳されずゆっくり読まれます。
Di sebelah kiri kita ada gedung Radio Republik Indonesia.
Istana Negara di mana?
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。また別のトピックでお会いしましょう。聞いてくれてありがとうございます。それではまた。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はギタースマトラ州のリディア・ロックラップハイという曲をお届けします。リディア・ロックラップハイという曲はダッカ・フタグルンによって作曲され2010年にデウィ・マルパウンによって普及されました。リディア・ロックラップハイの歌詞はまだ恋人が 見つけられない人の悲しみを実現したものです。その人は母親の心を悲しませたくなって、母親の結婚の命令に従いました。しかし何ができるでしょうか。彼にふさわしい人は誰もいません。それでは皆さん、最後はリオドラが歌うディディア・ロカパイです。どうぞお楽しみください。
Gordy.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。